行政報告を申し上げ前に、本日メインにおきましたマグニチュード 6.7 とされる北海道の地震、そして、猛烈な勢力を保ったまま上陸いたしました台風21号によりまして、甚大な被害が発生いたしております。被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。さて、本日公に平成30年壱岐市議会定例会9月会議にあたり、前会議から本日までの市政の重要事項、および今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まず、空路の維持存続に向けた取り組みについてでございますが、現在就航している機体旧200機型機は、すでに製造中止になっていることから、オリエンタルエアブリッジ株式会社において、その後継機として、現在旧400型機への更新等について検討がなされておりますが、現壱岐空港の1200メートル滑走路では、十分な対応ができないことはこれまで申してまいりました。旧400型機を定員74人で支障なく運用するには、1500メートル滑走路が必要とされており、このままでは壱岐の空路が途絶えかねないという憂慮すべき事態が弱気しないとも限りません。空路の維持存続は本市の振興発展に不可欠であるという共通認識のもと、官民一体となってその方策となる空港の整備を推進するため、去る8月29日に開催された壱岐市国境離島新法制定民間会議において、空港整備促進規制会が設立されました。今後、長崎県をはじめ、関係機関等と協議を重ね、空路の維持存続に向けて取り組んでまいります。次に、有人国境離島法に基づく施策の推進についてでございますが、平成29年度75人の雇用を生んだ雇用機会拡充事業の今年度の状況につきましては、3月7日に第1回目の審査会を開催し、創業5件、事業拡大24件の合計29件を採択し、雇用創出者数は57人を見込んでおり、国の交付金額1億4457万円の交付決定を受けております。現在、第2回目の審査会を8月27日に開催し、事業採択に向け手続きを進めているところであります。さらに、地方創生を進める UI ターンの方を中心とした若手による有人国境離島振興に係る第2回意見交換会及び有人国境離島振興協議会総会を先般開催したところであり、市民皆様、県、市で一丸となって取り組みを進めてまいります。また、8月31日に厚生労働省長崎労働局より発表された本年7月の本市における有効求人倍率は 1.55 倍となっており、県下の管轄地区別で最も高い数字となっております。初めて県下1位の有効求人倍率を達成したところでございますけれども、これは雇用機会拡充事業等の取り組みによる着実な成果の表れであると考えております。一方で、雇用者の確保という課題があります。これまで雇用の確保が問われておりましたけれども、今回は雇用者の確保が問題となっております。今年度の雇用機会拡充事業における雇用者の確保について、ハローワークや壱岐振興局と十分に連携を図り、対応を進めてまいります。平成27年10月に策定した壱岐市町人仕事創生総合戦略に基づき、これまで国の地方創生推進交付金を活用しながら、人口減少抑制のための各種事業に積極的に取り組んでおります。平成29年度に実施した地方創生推進交付金事業の11事業について、壱岐市町人仕事創生会議を去る8月9日に開催し、その事業の内容、手法、結果等について検証をいただいたところであります。今年度は平成27年度から平成31年度までの計画期間の4年目となり、次期計画策定に向けた重要な年度であります。これまでの実績や有人国境離島法施行など情勢の変化を踏まえ、現行政策の課題を捉えた施策の充実、再構築を図ってまいります。壱岐市合併15周年記念事業の一環として、 NHK 全国放送公開番組 NHK のど自慢が去る7月1日に壱岐の島ホールで開催されました。出場応募数は277組で、予選会出場の218組が本戦出場を目指して熱唱を繰り広げられました。予選会の観覧者数は922名に上り、 大いに盛り上がったところであり、その様子は壱岐ケーブルテレビにて放送したところであります。本戦では満席の観覧車が見守る中、見事予選を突破された20組が自慢の喉を披露され、会場は割れんばかりの拍手に包まれたところであります。この NHK のど自慢は市民皆様が一体感を共有でき、また壱岐市を国内外に広く PR できる絶好の機会となり、市政施行後3度目の開催を決定していただいた NHK 様に心から感謝を申し上げる次第であります。離島球児の夢舞台、国土交通大臣杯第11回全国離島交流中学生野球大会、通称離島甲子園が去る8月8日から10日まで鹿児島県の種子島で開催されました。壱岐市選抜チームは1回戦で前年度準優勝の石垣島選抜に6対2、2回戦で三宅島中学に15対0、準々決勝で新上五島選抜に14対0と順調に勝ち進みましたが、準決勝で昨年度優勝の宮古島選抜に2対3で惜敗し、3位という結果となりました。全国の離島から強豪が集う中、壱岐選抜チームは見事なチームワークで素晴らしい試合を見せてくれました。地理的環境から当該との交流機会が少ない全国の離島の中学生が一堂に会した本大会に参加した壱岐選抜チームは、野球を通じて島と島の交流を図り、友情を育み、夢と希望と勇気を持って持つことの大切さを実感できたと思います。この経験を生かし、さらなる夢に向かって活躍を期待するものであります。次に交流人口の拡大について申し上げます。まず観光振興についてでございますが、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年1月から7月末までの乗降客数累計は402,145人、対前年比 99.8% でありました。また本年度8月末現在の壱岐国博物館の入館者数については49,233人となっており、対前年度比 99.4% となっております。壱岐国博物館については平成22年 3月の開館以来9年目を迎えているところでありますが、現在の指定管理機関が平成30年度までであるため、次期指定管理者の指定について今回議案を提出いたしております。7月16日には博多ヨットクラブ主催による壱岐福岡ヨットレースが開催され、約200人の方にご来場いただきました。今回から壱岐市長杯として開催されておりまして、今後も多くのヨット愛好者の方々にご来場いただけるものと期待をいたしております。7月22日には大型客船パシフィックビーナスが入港し、357人のお客様が来場されました。歓迎セレモニーの後、バス、タクシー、レンタカーで壱岐を大いに満喫されたところであります。今後も大型客船の誘致について取り組んでまいります。西日本エリア最大手の交通機関である JR 西日本とタイアップし、5月から9月まで新幹線で壱岐に行きたいキャンペーンを展開しており、壱岐市の認知度向上及び誘客促進を図っております。5月に大阪駅において実りの島壱岐プレミアムマルシェ開催のほか、駅構内や電車内広告、また JR 西日本機関紙などにより集中的に壱岐市を PR しておりますが、公表によりましてキャンペーンを11月まで延長することとなりました。京都、大阪をはじめ関西、中国地方から多くの皆様にご来場いただけるものと期待をいたしております。イルカパークにつきましては、本年度地方創生推進交付金を活用して再整備に取り組むこととしておりましたが、一時募集での採択がかなわず、事業内容を一部変更して二次募集へ応募し採択となりました。採択に伴い予算の組み替え等の必要がありますので、今回所要の予算を計上いたしております。壱岐市生涯活躍のまちづくり、いわゆる CCRC の取り組みについては、昨年壱岐市生涯活躍のまち基本指針及び実施計画を策定しており、福岡等都市圏に在住する元気な高齢者の方々を主なターゲット層として、本市への移住・定住を促進し、移住されてきた皆様と市民皆様が共同して健康的に安心して暮らせるまちづくりを目指した取り組みを進めております。またこの取り組みをさらに強力に推進するため、 日本版 CCRC 構想の第一人者である松田智雄様に9月4日付で壱岐市政策顧問へご就任いただきました。松田様は株式会社三菱総合研究所プラチナ社会センター主席研究員、そして高知大学の客員教授として活躍されておられ、超高齢化社会の地域活性化、アクティブシニア論を専門とされ、政府の日本版 CCRC 構想有識者会議委員をはじめ、国や地方自治体の専門委員会委員を多数務めております。今後、本市における CCRC の取り組みや、都市から地方へ期間限定で遠隔勤務を行う逆参勤交代の実現など、様々な角度から指導、助言をいただき、本市の活性化につなげたいと考えております。また、CCRC 構想に掲げる元気な高齢者の本市への移住獲得のためには、比較的短期間であっても、現地に赴き、現地の空気に触れて生活した体験がある人、いわゆる関係人口を増やすことが重要と言われております。壱岐市は、島内全域に光ケーブル網が整備されており、昨年度テレワークセンターも完成していることから、島外の企業研修や大学生等のインターンシップを実施する基盤が整っておりますが、おりますので、CCRC 構想における関係人口の増加を図り、将来的な移住獲得につながるため、当該の企業研修や大学生のインターンシップを誘致、実践することを目的とした地域おこし協力隊を10月から1名採用することといたしております。10月20日開催の壱岐ウルトラマラソンの申し込みは8月31日に応募を締め切り、速報値でございますけれども、福岡県265人、長崎県139人をはじめ、北は北海道から南は沖縄まで34都道府県から100キロ489人、50キロ233人、計722人の方からエントリーをいただいておりまして、昨年のエントリー703人と比較いたしますと19人増えております。市全体で大会を盛り上げるため、小学生には参加先生の手紙と応援のぼりの制作を、中学生と高校生には当日の給水所等の運営に協力いただき、選手への激励を行うようにいたしております。また、昨年に引き続き、レオパレス21様をはじめ、フジジェラックス様、大塚製薬様等多くの企業からご協賛いただき、様々な面でご支援をいただいております。壱岐全島を舞台とした一大イベントであり、大会の成功に向けて万全の準備を進めておりますので、市民皆様をはじめ、関係機関、団体皆様のご理解、ご協力をお願いを申し上げます。次に、産業の振興について申し上げます。まず、農業の振興についてでございますけれども、今年は7月の集中豪雨の後、梅雨明けの後、日照りが続き、農業やダムやため池の貯水量が低下するなど、作物への被害が心配されておりましたけれども、先日の雨により、幾分回復傾向にあります。このような中、早期水稲については、田植え以降、天候不順により、生育が遅れ気味でありましたけれども、7月中旬から気温が高く推移し、日照時間も確保できたために、順調に生育が進み、例年よりも前倒しの収穫となっております。一方、畑箱については、移植期以降は順調な生育となっておりましたけれども、5月上旬の強風、6月下旬の立ち枯れ病の発生、7月3日の台風による落葉や雪損被害、その後の日焼けによる消耗により、収量の低下が懸念されております。肉用牛経営における子牛の販売につきましては、全国的な繁殖農家の減少に伴い、8月1も平均価格82万7千円と、6月1と比較しても 99.4% とほぼ同額になっておりまして、依然として高い水準を保っております。今後、持続可能な開発目標である SDGs のモデル事業としてスマート農業など、新たな農業にチャレンジしながら農業の収益性を高め、後継者や有愛担者に魅力ある農業施策に積極的に取り組んでまいります。平成29年度の豪雨災害に伴う農地・農業用施設等災害復帰については、国庫補助金交付決定箇所の8月末現在までの発生状況は、失礼しました、発注状況は526地区中207地区で約 39% の発注率でありますけれども、事業費ベースでは事業費総額 5億1000万円で、査定決定額費の約 52% となっております。今後も営農状況等を考慮しながら、順次発注する予定としておりますので、関係農家の皆様にはご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。また、平成30年の災害については、今月、国の査定を受け、その後、早急に関係事務手続きを進め、復旧行為に着手してまいります。水産業の振興につきましては、本年4月から7月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年と比較いたしますと、漁獲量は1156トンで 27.7% の増、漁獲高は9億8200万円で 25.8% の増収となっております。また、市内5漁協の正組合員の数は、平成29年度末で昨年より24名、現の916名となっております。漁獲量、漁獲高ともに増加はいたしておりますが、依然として漁家及び漁協の経営は大変厳しい状況が続いております。今後も引き続き漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ関係機関と連携を図りながら、各種施策に積極的に取り組んでまいります。なお、県営事業による郷野良港、勝本港、印道寺港、芦部漁港、大島漁港の港湾漁港整備、改修工事にかかる地元負担金について、今回、主要の予算を計上いたしております。商工業の振興と雇用対策でございますが、島共通地域通貨事業、島特通貨については、第1期目として平成25年度から27年度まで、第2期として平成28年度から30年度まで取り組んでいるところであります。平成31年度以降の島特通貨事業につきましては、島共通地域通貨発行委員会で検討し、事業内容を縮小して継続することが決定されました。これまで6年間継続実施しておりますけれども、個人向けセット販売については、有人国境等法の滞在型観光の分野で、観光客向けの企画乗船券事業も始まることから、終了することといたしました。一方、旅行商品とのタイアップ分については、修学旅行等にも利用されており、旅行会社商品造成意欲にもつながるということからも、過疎地域自立促進特別措置法の期限である、いわゆる過疎債が利用できる平成32年度までの2カ年間継続して実施することとなりました。2020年までを生産性革命集中投資機関とした生産性向上特別措置法が6月に施行され、産業の生産性を短期間に向上させるために必要な支援措置が講じられることとなりました。中小企業、小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための先端設備等導入計画の認定を受けると、ものづくり補助金の補助率アップや新規取得設備にかかる固定資産税の課税特例等の支援措置を受けることができますので、事業者皆様方にご活用いただきたいと考えております。再生可能エネルギー導入拡大に向けて、本年度国の交付金を活用して、具体的かつ現実的な将来的ビジョン策定及び実証試験等を行うようにしておりましたけれども、一次募集での採択が叶わず、二次募集でビジョン策定のみ採択となりました。今後、低炭素の島づくりに積極的に取り組んでまいります。壱岐仕事サポートセンター壱岐ビズにつきましては、開設から1年が経過し、189社の事業者の皆様から910件の相談をいただき、リピート率も 96.3% となっております。本年6月、市において独自に事業者皆様へアンケート調査を実施したところ、利用者の6割以上の皆様方から売上が上がった、または上がる見込みであるとの回答をいただきました。これまでの相談実績、独自のアンケート調査結果等に基づき、センター長をはじめ、現在のスタッフについては、1年間の契約更新をすることといたしております。今後とも SNS 等を活用した情報発信を継続するとともに、口コミによる新規相談者の増加を目指し、相談業務をはじめ、壱岐ビズが行う様々なサポートの質の向上及び市民向けのセミナー等も適宜行い、さらなる事業者支援を図ってまいります。事業者の皆様方におかれましては、早めのご予約をいただき、お気軽にご相談いただければと思っております。次に、市民施策についてでございますけれども、 本年3月に策定した高齢者福祉計画第7期介護保険事業計画に基づき、認知症対応型共同生活介護施設、いわゆるグループホームでございますけれども、2ユニット18人の事業希望者を公募し、平成31年度において整備を図る予定であります。現在、10月31日を提案書の提出期限として公募しており、年内を目途に介護施設等事業者選定委員会を開催し、事業者を決定したいと考えております。また、去る7月17日付で健康運動プランナーとして市原美子氏を委嘱いたしました。介護予防教室の運営や健康運動指導等に取り組んでいただき、壱岐市の介護予防の充実と健康寿命の延伸が図られることを、また3年後には起業され定住されますことを期待をいたしております。次に教育について申し上げます。まず、教育施設の環境整備についてでございますが、本年6月18日発生した大阪府北部を震源とする地震により、学校施設のブロック塀が倒壊し、児童の死亡事故が発生したことを受け、全国一斉に基準に適合しない学校等のブロック塀の調査を行い、適切な対応を施すよう文部科学省より通達がありました。直ちに本市の小学校、中学校、幼稚園において、目視による点検調査を行った結果、ブロック塀のある学校が小学校16校、中学校3校、幼稚園3園、うちブロック塀の数は小学校51箇所、中学校13箇所、幼稚園4箇所の計68箇所ありました。今後、第2段階として、建築技術者によるブロック内部の廃菌等の点検調査を実施する必要があるため、今回、調査費用を予算計上しております。また、石田小学校プール周囲のブロック塀は、一部に亀裂があり、現在、通学路となっているため、建設中の石田町幼保連携型認定こども園の工事に合わせて前倒しで改修し、安全対策に努めてまいります。次に、小中学校普通教室の空調設備については、これまで猛暑が続く夏季においては、長期の夏休みがあるので、設置しない方針でありました。しかしながら、この夏の記録的な猛暑に気象庁は、命に危険を及ぼす暑さとして気象災害との認識を示しました。文部科学省は本年4月に学校環境衛生基準を一部改正し、教室内の適温基準を10度 C 以上30度 C 以下から17度 C 以上28度 C 以下としました。政府も2019年度の夏までに全ての公立小中学校にクーラーを設置する方針を固め、その財源を含む補正予算案を秋の臨時国会に提出すると官房長官が発言しております。長崎県内のエアコン設置率は全国平均を大きく下回っている中、他市においても設置に向けた動きもあり、本市においても普通教室のエアコン設置を進めることとし、8月27日の臨時教育委員会で協議をしたところであります。早急に必要な機種等の調査を行うとともに、財源の確保に努めてまいります。また、今年度の新規事業として取り組んでいる小中学校の離島留学、行きっこ留学制度について、受け入れが始まる9月に先立ち、里親の募集を5月から始めました。現在、里親につきましては1名を、行きっこ留学制度運営委員会の推薦に基づき、委嘱をいたしております。行きっこ留学制につきましては、里親留学に小学5年生1名、孫戻し留学に小学3、4、6年生、中学2年生の4名、合計5名の応募があり、運営委員会において全員の行きっこ留学が決定いたしております。また、31年度の行きっこ留学生の募集を9月から11月末まで行いますけれども、多くの留学生を期待しております。里親については今後も随時募集を受け付けておりますので、市民皆様には里親登録にご協力をお願い申し上げます。次に防災についてでございますけれども、昨年の九州北部豪雨、そして今年7月の西日本豪雨と大雨災害が連続する中で、本年は台風が多発しており、8月12日から16日には5日連続で台風が発生したと発表されました。壱岐島にも7号、12号、15号、 19号および20号とすでに5つが接近し、少なからず影響を受けております。また台風12号においては三重県付近に上陸した後、東から西へ九州地方を北から南へと逆走し、屋久島付近で一回転するという近年の異常気象を象徴するような動きを示しました。こうした現象が起きる今の地球環境であり、いつどこでも自然災害は起こりうることを改めて認識させられ、防災・減災対策をさらに充実していく必要があるという思いを強くいたしております。原子力防災においては、郷ノ浦町三島地区の放射線防護対策施設が完成し、住民皆様の安全安心対策が一歩前進できたと思っておりますが、今後も元島地区のでの本島地区での施設整備が必要であり、長崎県と連携しながら事業を進めていくことといたしております。さて、本市は長野県諏訪市、神奈川県秦野市および静岡県伊東市と災害時総合応援協定を締結いたしております。この協定をもとに、市政施行15周年を記念した防災サミットを11月17日に開催する計画でおります。参加いただく方々は、災害時総合応援協定を締結している3市町及び協定を通して交流のある岩手県北上市、新潟県柏崎市、静岡県富士宮市、東京都日野市、また本市と友好都市を提携している兵庫県朝来市、並びに友好交流宣言を締結しておる福島県楢葉町の各市町、町長の合計9首長を予定しております。本会議は、各市との連携強化、防災体制の充実を図ることが第一の目的でありますけれども、広域的にお集まりいただくことの宣伝効果を利用して、壱岐市の知名度向上にもつなげたいと考えております。消防救急につきましては、今年の夏は全国的に猛暑となり、市内では8月末現在、33名の熱中症による患者を救急搬送いたしております。これからも残暑が厳しいことが予想されますので、こまめな水分補給を行う など、体調管理に十分留意していただきますようお願いいたします。去る8月5日に、大村市の長崎県消防学校で行われました、第34回長崎県消防ポンプ総合大会において、小型ポンプの部で郷ノ浦地区第7分団2部が優勝、ポンプ車の部で芦部地区第1分団が準優勝の栄に輝きました。これまでのご支援、ご声援いただきました市民皆様に、厚く御礼を申し上げます。次に、議案関係についてご説明いたします。本会議に提出しております、平成30年度補正予算の概要は、一般会計補正額2億6960万円、各特別会計の補正総額2億2561万9000円となり、一般会計、各特別会計の補正額の合計は4億9521万9000円となります。なお、原型予算と合算した本年度の一般会計予算は281億80万円で、特別会計については90億7582万3000円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、平成29年度各出資法人の経営状況等に係る報告5件、平成29年度財政健全化判断比率等の報告1件、条例の改正に係る案件4件、公の施設の指定管理者の指定に係る案件2件、予算案件5件、平成29年度各会計決算認定8件であります。何卒十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願いを申し上げます。以上をもちまして、前回以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、様々な行政課題に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいりそうでありますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。